おはようございます。久しぶりに帰ってまいりました。こうして1年近くぶりに皆さんとこう顔を合わせることができて感謝をしています。私にどんなことが語れるだろうかと準備してきましたけれども、今朝はルカの福音書を開かせていただきました。この箇所は私が昨年から留学のためにシンガポールへと渡ってから向こうで個人的に教えられてきた御言葉です。この箇所はエリコという町でイエス様によって盲人の目が開かれ、そしてその人がイエス様に従っていく、すなわちイエスの弟子となっていくという出来事が記されています。この朝はこの目の開かれた人物とイエス様との出会いから、特に私を憐れんでくださいという彼の叫びを中心に2つのポイントで見ていきます。その中でやはり私自身がこの浦和教会での働きを置き、シンガポールの地で受けたことも分かち合いたいと思っています。改めて今日の箇所35節から38節までをお読みします。イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。第一のポイントは、目が見えないという自覚です。今朝一つ目に共に見ていきたいのは、目が見えないという自覚。私は目が見えない、それを認めていること、あるいは弱き人という自覚、そう言えるかもしれません。目の見えないこの人はエリコという町で物乞いをしていました。名前はバルティマイ。マルコの福音書によってその名前は分かります。彼が生まれながらの盲人であったのか、それは分かりません。この道端での路上での生活をどれぐらいの年数、何歳の時から送っていたのか、彼は一体何歳からこのような生活をしていたんでしょうか。聖書はそれを沈黙しています。彼はどうして物乞いをしなければならないんでしょう。この人の父、母、家族は どこにいるんでしょうか。目の見えない彼を支えるために、その生活を助けようとする親族はいなかったんでしょうか。おそらくは何十年というその道端での歩みの中で、彼に大きな分岐点がやってきます。ナザレ人のイエスがこの自分の いるその道の通りをこうやってくると言うんです。群衆のざわめきをバルティマイは感じ取っていたんでしょうか。いつもと何か違うと、彼はおそらくはいつも同じところに座っていたか、あるいは時にはこう場所を移していたでしょうけれども、基本的にはこのエリコの町にいたはずです。そのいつも通りの雰囲気とは少し異なっていると。そして彼は一体何事かと周りの人たちに尋ねました。いつもと違うようだけれども、一体何があったんですか、何があるんですか。すると先ほど言ったように、ナザレのイエスがこの道を通ろうとしているんだと聞いたのです。彼は叫びました。今ここで声を上げなければならない。私の声をその方に届けなければならない。今がその時だ。彼がいたこのエリコという町は、こうエルサレムというイスラエルの首都がありますけれども、そのエルサレムに向かっていくために必ず通っていくような町であったようです。このエルサレムとエリコでは標高が1000メートルほど差があって、エリコで一休みしてからさあこう山登りだと、そういうふうにして皆はこうエリコで少し休息を取り、あるいはこう気候も良かったそうですから、王様の別荘や宮殿もここにあったようです。つまり王の役人たち、商人たち、非常に栄えた町でした。ですからイエス様が基本的には活動していたと思われるガリラヤ地方、エリコよりもより北の方ですけれども、そこで起こってきたイエス様の出来事が必然的にこうエリコの町に流れていたんでしょう。そのような中でこのバルティマイもイエスという男がいる、彼は病を癒し多くの奇跡を行い、また見えない人の目も開いてきたそうだと、そのイエスが私の前を通ろうとしている今だと彼は叫びます。ダビデの子のイエスよ、私を憐れんでください。イエスよ、私を憐れんでください。憐れんでください。この言葉は新約聖書において特に癒しを求めるときに叫ばれます。この人は癒されることを求めていました。回復していくことを願っていました。 私たちは癒されなければならないのです。癒されるために、しかしそれには私たちが弱きものであること、心の貧しいものであることを知っていなければ、叫ぶことはできません。私たちが弱きものであること、心の貧しいものであることを知らなければ、私たちには叫びは起こり得なく、またイエス様につながる道は見えてきません。私の貧しさを知ること、イエス様は心の貧しいものは幸いであると私たちに言われました。心の貧しさ、それは本来であれば見たくもないものです。隠しておきたい、そっとしておきたい、なかったことにしたい。私が弱いものであることを、私にこのような暗闇があることを、それには気づかないでいたい。そのような内面の貧しさ、あるいは私たちの弱さは、貧しさは外側にも現れることもあるでしょう。それでも心の貧しさに気づくことが天の御国に通じる道なのだとイエス様は言うのです。心の貧しいものは幸いである、天の御国はその人のものだから、天の御国はあなたのものなのだ、貧しい人たちよと。この私の暗闇を知ることで天は近づくのです。私のシンガポールでの生活はまさに私の暗闇が照らされるような日々でした。海を渡って私が最も取り組んだのは、自分自身との闇と向き合うことでした。一体何をしに行ったんだと、勉強しに行ったんじゃないのかと言われてしまうかもしれませんが、本当にそうでした。海外生活に限らず、周りの環境が変わっていくという状況は、ここにいる私たち全員がいつでもあり得ることです。引っ越しをしたり、学校が変わったり、家族の状況、仕事、いくつもの変化が私たちの人生にはありえます。大きな変化を迎えていく、ある意味それは当然なんでしょうけれども、私としては、少なくとも私にとっては、言葉も文化も常識も何もかもが違う場所で、私は徹底的に自分の弱さを見せつけられました。小さい頃に、あるいは自分が学生だった時に、自分の弱さを、自分の賭けを と直面し、こうなんて言うんでしょう、本当にこう嫌な、こう嫌な汗が流れてくるような、このところに浦和にいた時には、こう気持ちに余裕がある時には決して出てこないような態度、行い、言葉がこの私から出てきました。そのような私の弱さは、こう必然的にこの日本語が通じるこう妻にだけ向かっていくんですけれども、こう妻に対するこう自分の姿に、その弱さをこう発しながら、心の中でこう違うんだと、これは本当の僕じゃないんだ、本当はこんなことを言う人間じゃないし、こんなことをする人じゃないはずなんだ、こんなはずじゃないんだと。でも止められないんですね。心の中で違う違うと叫んでるんですけれども、止められない。そういう自分の弱さに直面したその日の夜には、少しも時間が空いて、いや、これが本性を表した僕なんだと、こんなはずじゃないと叫ぶけれども、いや、これがもう本当の私なんだと、夜に一人でこう電気もつけずにですね、こうブツブツとこうつぶやいていました。余裕がないときにこそ、私たちは自分の貧しさに思い至ります。私たちはそんな姿に落胆するでしょう。なぜこうなのだと、しかし私たちの福音は、イエス様を通して語られた私たちへの良き知らせは、その弱さを誇りなさいと、そのあなたの貧しさという自覚があなたに光を当て、あなたを天へと近づけるのだと、あなたが本当に弱き者であることを知るときに、天は近づくのだと。貧しいという自覚こそがイエス様を求める謙遜な心と柔らかな心を私たちに与えます。もし私たちにこの宝物がなければ、憐れんでくださいと叫ぶことはできません。もし私たちの全生涯の中で憐れんでくださいという叫びを持たなければ、この生涯はどうなっていくんでしょうか。助けてください、癒してくださいというその叫びを持たずして、この生涯を歩んでいくならば、どうなっていくんでしょうか。もし私たちが貧しきものであるという自覚を持たなければ、この目は閉じたままです。私のシンガポールでの経験は、私自身を再び、そうだと、私は貧しいものなんだ、何かこう裏の地で、あるいはこれまでの中で強いものかのように、ほとんどの場合が思うように言って、 ああ、私はそこそこできるものなんだと感じていたところから、いや、確かに何かできることはあるかもしれない。しかし、私たちはそもそも貧しきものなんだ。叫びを持つ存在なのだ。もう一度そこに私を立ち返らせました。強い人に私たちは近寄っていけません。強すぎる人のところに私たちはなかなか行くことができません。弱きことを、痛みを知る人のもとにこそ私たちは心を許し近づくことができるのです。貧しき者の自覚、これを再び私は光当てられ、これを本当に大きな財産として持ち帰りました。後半に入っていきますけれども、バルティマイの叫びからもう一つだけのことを見ていきたいと思います。38節から41節までをお読みします。彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。主イエスの弟子となる旅路、その二つ目のポイントとしたいのは、心をさらけ出す覚悟です。心をさらけ出す覚悟、不思議なことに、バルティマイがイエス様に向かって、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとこう叫ぶと、周りの人たちが止めにかかるんですね。黙っていろと、彼を止めるようにこう動き出しています。彼が私を助けてくださいとそう願っているのに、黙っていろとそう動いている。私はもうこのところを呼んできまして、意地悪な人たちだなと思ってきました。癒されたいという人がいるのに、どうしてそれを邪魔するのか。回復したいという人がいるなら、どうして協力せずに、むしろ彼に黙っていろと言うのか。とても疑問でした。たしなめると聞くと、ちょっと静かにと、そういう印象も受けるかもしれませんが、これはかなり強い叱責、非難の言葉です。何を言ってるんだ、黙っていろという感じですね。弱き者としての叫びを 上げているのに黙っていろと言われる。もうそれ以上叫ぶな、もうそれ以上助けを求めるな、あなたは静かにしていろ。一部の人間たちにとってバルティマイの叫びは非常に耳障りな、常識外れなものに聞こえたんでしょう。ダビデの子とは正当な王様という意味ですから、それはすでに当時ヘロデ王がいるのに、あるいは何人かの王がいるのに、イエス様の方が本当の王ですよと言っているようなものです。私たちの身近で例えれば、職場の上司の人がすでにその立場があるのに、あの立場の人よりもあなたの方が、すでに社長が目の前にいるのに、あの別の人を指してあなたの方が社長としてふさわしいですよ、そのように言っているようなものです。エリコという いろんな人たちがいる中で、バルティマイのその叫びはとても聞いていられない叫びだったはずです。群衆は彼を黙らせようとしました。しかし彼が止まることはありませんでした。彼は自らの心の叫びをさらけ出すこと、それをやめはしませんでした。彼はますます叫びます。どれほど止められようとも、もう黙っていろと言われようとも、ダビデの子よ、私を憐れんでください、私を癒してください、私の目を開いてください、見えるようになりたいのです。彼の腹の底の声はついにイエス様に届きます。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。心をさらけ出すことは簡単なことではありません。私の心の叫びを上げ続けることは本当に簡単なことではありません。最後に私がシンガポールで経験したもう一つのことをお話ししたいと思います。それはある宣教師との出会いでした。私は DTC ディサイプルシップトレーニングセンターという進学校に行きましたけれども、この学校はかつて大田和光一先生や、また日本でも何人かの先生方が学ばれた場所です。特にアジアという地域を深く理解しながら宣教のスピリットを育んでいく場所です。たくさんの方々がここを卒業して宣教師として使わされていきますけれども、私はこの DTC で今現在日本への宣教師として働かれているカナダ人の宣教師夫妻とお会いしました。彼らは日本にいるんですけれども、一時的にシンガポールに来ていて、また日本に戻っていきましたけれども、 私は彼らが話してくれた日本での宣教の難しさ、その痛みについて忘れることができないでいます。日本は宣教師たちの墓場だと言われています。宣教師の墓場、かなり強烈な表現なんですけれども、その通り、その表現の通り、世界中からこの島国に宣教師たちがやってきてくれるんですけれども、その大半が挫折をし、心を病み、そして国に帰っていくという例が後を絶ちません。それゆえにこの日本は宣教師たちの墓場だと言われています。宣教師たちを通して日本にいるこの私たちは福音を聞きました。そしてその福音は今なお小さな炎を灯し続けていますが、私たちキリスト者は日本の人口の 1% を上回ることはありません。私たちプロテスタント教会の割合は 0.5% 以下だと言われています。これはこんなにも長く宣教師たちが来た国の中で、このアジアの中で最も小さな規模です。カナダ人の友人となったその宣教師は私たちに言いました。日本での宣教は本当につらいと、本当に難しい、誰も私たちに心を開いてくれない、多くの場合、それは他の国での宣教ということですけれども、他の国の場合、私たち宣教師は良い人、親切な人であることに努めますと、できる限り親切にし、良い人であることを示すことで、私たちが良い行いを示すことでキリスト者の本質を分かち合っていくんですと。どうしてこの人たちは親切にしてくれるんだ、実は私たちはキリスト者なのですと、そういうふうにして各国に入っていくけれども、日本ではそれが通じないんですと。なぜなら彼ら、つまり日本にいる大半の人たちは私よりも親切なんだと言ったんです。私よりも礼儀正しいんだと、私よりも真面目で心優しいから負けてしまうんだと。良い行いを示すだけで日本に住む人々の心は開かれない。良い人間であることが分かったとしても、それで人々は心を許してくれない。日本の人々は私たちに心を許さない。相手もより私に親切にしてくれるけれども、より丁寧に向き合ってくれるけれども、でも本当の意味で心は開いてくれない。しかし私たちのこの日本の生活、その宣教師たちの生活の中で唯一心がつながったと思える瞬間があったと。日本の人々と信頼関係が結べたかもしれないと感じた瞬間があったと。それは互いの弱さと痛みが共有される時だったと、その宣教師は言いました。私の苦しみ、痛み、嘆き、それらを分かち合うときに、ようやく彼らは 私たちに心を開こうとし、そしてつながれたように感じたと言ったんです。私はこれを聞いて、私たち日本に住む者が心をさらけ出して語ること、それはなんて難しいんだろうと思いました。しかし同時に、そのような真実な言葉が心の底にある私たちの痛み、嘆き、悲しみ、そして喜び、それをもし語ることができるなら、それは人の心に届くんだと思ったんです。私たちは本心をなかなか見せない。表面上はうまくやれる力があるかもしれない。でも心は許さない。だからこそ私たちは本当に腹の底を分かち合ってもらったときに、あるいは自分のこの腹の底の思いを分かち合えたときに、大きな喜びがやってくるのかもしれません。自分の暗闇を見つめるのは恐ろしい。この心の思いをさらけ出すことは恥ずかしい。私の喜びを分かち合ってもそれは伝わらないかもしれない。私たちは多くの場合、この叫びを、声を、奥底の声を自分自身で黙らせています。何でも言えばいいと、そうは思いません。何でも思っていることを隠さずに言えば心がつながれるとも思いません。やはり何を語るのかは重要です。私たちの語る言葉がどんなものであれ、心に留めるべきことは、私たちの伝える言葉が真実の言葉であること、さらにはこの心をさらけ出して紡いだ丁寧な言葉なのかということ、これがとても大事なのだと思うのです。そしてこれが宣教に深く関わっていると思ったんです。まさにバルティマイは心をさらけ出して叫びました。一部の人々は黙らせようとしました。何をさらけ出しているんだ、一体何を叫んでいるんだ、憐れんでくださいなんてみっともない、弱さを認めるなんて情けない。しかし私たちはこの弱き声こそ届くことを本当は知っているはずです。心をさらけ出す覚悟の上で語る言葉、それはイエス様の耳に届き、さらには私たちの隣人に届く言葉なのだと私は信じています。まとめたいと思います。宣教とはイエス・キリストと出会い、癒され、この方の弟子となっていくことです。聖書に示されたイエス様の歩みに倣って私の人生を歩いていくことです。ある人はイエスのようにと言うけれども、 イエスのようにはなりたくないと言うでしょう。キリストのように与えるのではなく、もっと手に入れることを、キリストのように使えるのではなく、もっと服従させることを、キリストのように困難な道ではなく、裕福で安全で何の心配もない人生を、そう言うでしょう。しかし、私たち人が本当に求めているのは、強さではなく弱さを誇る力なのです。傷一つつかない頑丈な体なのではなく、心ではなく、傷つきやすく弱さをまとっているということを認められる力なのです。私たちはこれを信じているのです。今朝私たちはバルティマイの叫びから2つのことを見てきました。それは第一に、私自身が弱く貧しいものであるという自覚でした。そして第二には、その弱さを分かち合うという覚悟でした。この世界で私たちを含め多くの人々が叫び、うめいています。私たちはそれを理解し合い、共感し、祈り合える神の家族なのです。傷つき傷んだ私たちが、この世界をお作りになった神様と出会い、神の子供として愛されているものとして、私のあなたの尊厳を回復させていく、これが私たちの福音です。バルティマイが叫び、そしてその声がついに届き、目が開かれていったように、私たちもまたこの信仰の目が一つ一つ開かれていくことを祈っていきたい、そう思います。いかがでしょうか。しばらく黙祷をもって、それぞれで静まる時を持ちたいと思います。